Strombat, I decided to talk together in an unexpected turn of events that I have this podcast. Now, what kind of story pops out this time? Odomuden.
皆さん、こんにちは。
こんにちは。
フォトムービー、お相手はアンちゃんと
アーサンです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、かなり寒くなってきましたけど、この季節写真撮りに行くのはなかなか厳しくなってきましたね。
そうですね。ただここ何日かあれですよね、ちょっと異常なぐらいの、この季節としてはちょっとあったかいですよね。
ねえ、本当ですね。これ終わるとまた寒さ厳しくなるんでしょうかね。本当に
雪も、新潟も全然雪も降ってないですしね。
ねえ、本当びっくりですね。
そうですね。
だね、雪降ると雪の写真とかはいいですけどね。
今年まだ積もってるのあれですね、1回だけその県外に行った時に、山形の方行った時に雪見たぐらいで、あと全然見てないですからね。
まだ全然ですね。からいろいろまた寒い時期になりますけども、取り行きたいですね。はい、というわけで第129回フォトムービースタートです。この番組は写真を楽しむすべての方へ、フォトムービンがお送りいたします。写真ここのとこ撮れてますでしょうかね。はい、ちょっと私の方がですね、以前からお話ししているフォトマスター検定を受けてまいりました。はい、ではですね、ちょっと時間が経ってしまって、先月11月の15日だったんですけども、なかなか今回も今いきなり何ですかね、惨敗宣言から言ってしまうとあれなんですけども、今回からですね、フォトマスター検定 の、 試験の方式が変わりまして、以前はですね、ですかね、3種類の選択問題と共通問題があったんですけども、今回からもう3級から1級まで全て、ですかね、共通問題というか選択式なくなりまして、全部統一された問題になったんですね。
あれでしたっけ、なんか、なんだっけ、そのデジタル コースとか。
そうですね、デジタルと、あと、レタッチと、あと、フィルムでしたかね。3種類の、選択問題と、あと共通問題ですね。それが全部統合されて、1つになったということですね。はい。でですね、3級と2級が60問で、準1級が70問。1級がですね、80問ありまして、ね、全部同じ時間で80分なんですね。なので、一番多い1級だと、そうですね、1分で1問ぐらい解くような計算でしょうかね。前回も言ったかもしれないですけど、結構ね、問題の長さ、なんですかね、文章が長くてですね、読むのが苦手な私としてはかなりですね、苦労いたしました、今回も。今回は準1級と1級を受けたわけですけどですね、もうちょっと全滅でしたね。
やっぱりあれなんですか、選択っていうか、マークシート方式とかなんですか。
基本全部マークシートでですね、3択ぐらいですかね、大体ね、になってます。問題によっては丸×の2択のものもありますけども、基本は選択ですね、全部ね。はい、それでやったわけですけど、やっぱりちょっと予習は前回ではしてたんですけれども、今回共通になったということで、やっぱり一番私の苦手なフィルムとかですね、ちょっと全くタッチしてなかった分も結構出たりして、なかなかハードルがなんか以前より高くなったような気がしないでもないような感じですかね。まんべんなくやっぱりいろんな知識を持ってないといけないって感じですかね。 かなかでしたね、うん、で回答の方はですでに公式サイトの方で、12月初旬ぐらい、初旬ぐらいですかね、うん、もう公開されてるので自分で答え合わせできるんですけどもね、もうダメなの分かってるのでまだ答え合わせしてないんですけども、うん、もう今から来年に向けて頑張ろうかなという感じですかね。
これ年に一遍なんです？
そうなんですよね、うん、もう一回ぐらいあるとね非常に受けやすいというか、うん、モチベーションが持ちやすいような、うん、維持しやすいような気もしないでもないですけどね、うん、年に一回だとなかなか大変かもしれないですね、
うん、そうですね、逆、うん、あ、まあ、逆を言ったらその、うん、勉強する期間がしっかり取れるっていうのもあるのかもしれないですけどね、うん、
そう、それでちょっと余裕を見すぎてなんか油断しちゃいましたね。
これもしかしたら前にも伺ったかもしれないんですけども、うん、これテキストとかってあるもんなんですかね。
あります。だって毎年かな、一応新しいのが出てるみたいなんですよね、うん、Amazon さんとかですね検索すると出てきますので、うん、で見ると本当にもう試験と同じような感じの問題集と答え、あ、答えは大変ですけど問題集がついているので、それを回答しながらと、あとなんですか、辞書みたいなこう、うん、作品についてますので、うん、それを見ながら勉強するような感じで、うん、備えられるんですね、うん、なかなかボリュームがあって、さすがに80問あると結構時間ギリギリでしたね私の場合はね、うん、なかなかハードルがもしかしたら高いのかな、うん、って感じで、うん、で今回前回受けた時は結構ね3級の人から1級の人までまんべんなく20人とか30人ぐらいいたような気がしたんですけど、今回は、うん、3級の人が結構少なくて5、6人かなぐらいしかいなくて、逆に2級とか1級の人結構いっぱいいましたね、うん、
お、逆にあれじゃないですか、その、うん、出始めの頃に皆さん3級も持ってられて
ってことですよね、やっぱね、うん、うん、で皆さんやっぱ2級1級を目指して、うん、試験を受けてたってことなんですか、やっぱね、うん、最初あんまり人が少ないんであれと思ったんですけども、1級の時は結構いたんで、うん、低いでしたね、うん、いやー非常に残念だったので、また来年頑張ろうかなと思います。残念ながらちょっと知ってる人はいなかったんですけどね、うん、いいかなと思ったんですけど、
う
ん、
私もちょっと来年こそは受けてみたいな、
うん、行きましょう行きましょう。
もう今回申し込みも遅れちゃったし、うん、ちょっと様子見てたらもうタイミングを逃しちゃった
んで、うん、確かなんか団体で申し込むと割引もあったような気がしたので、うん、で人数が集まるみんなで応募するといいですよね、うん、
そうですよ ね、
うん、
なんかそういうサークルとか、ね、グループとかで受けてみても面白いかもしれないですね、
うんうん、そうですね、うん、かもしれない、ちょっとこういろんな人をもっと誘ってみようかな、うん、
で勉強会やって勉強会
いいですね、
なんだっけ、勉強してそれで試験に臨むと、
うんうん、ああそれいいかもしれないですね、うん、ちょっと楽しみだなやりたいですねちょっとね、うん、
うん、いいかもしれないですね、
うん、ということで来年また頑張ります
、はいはい、私も来年は頑張ってみようかなと思ってます
はい、はい、でこちらも、先月のお話になってしまうんですけども、11月の29日にですね、新潟県の五泉市でですね、新五泉フォトコンテストの公開審査っていうのを見てきました。はい、これはそのまんまなんですけども、新五泉のフォトコンテストを写真家の米美智子先生がその場で審査してくれるっていうものなんですね。うん、
それはなんかあれなんですか、うん、そのなんだろう、賞を決めるだけじゃなくてなんかちょっとコメントがもらえたりとか。
そうなんですよ、うん、好評をいただけるわけなんですね。はい、
それは面白そうですね。
うん、で応募点数がですね200点以上ありまして、体育館にですね、写真を飾るパネルみたいなのがありますよね、そこにダーッと全部貼ってありまして、でその端っこから米美智子先生がバーッとですね一個一個見ていって、こうこれこれこれっていうような感じでこう 第一次審査的なものをまず抜粋しまして、でその抜粋したものをまたこうなんていうかね、第二次審査じゃないですけども、こうまた選んで、そして最終的にこうグランプリを決めて、あとですね、入選とか、あと部門ごとのですね、トップを決めたりっていうのをその場でもう見て、みんなが見ている前でやるんですね。
へー、
なかなかちょっと新鮮でしたね。
これは多分そのなんか、観光みたいな感じの写真コンテストなのかな。
そうですね、観光写真と、あと部門がいくつかあって、芸能と風景だったかな、うん、あと自由部門もあったかな、ちょっとごめんなさい細かく忘れちゃいましたけど、そういう部門ごともあって、やっぱり観光目的でその新五線を再発見するというような感じで募集されたみたいですね。なかなかね、これ私今回これ出そうと思ったんですけど間に合わなかったんですけど、もしね出してたら多分結構緊張しますんで、目の前でこう見られてて審査されてっていうのは、でこうもしね自分のが素通りされたら、あらその場ですぐ分かるわけですからね、結構緊張ドキドキな審査ですよね。
でも面白そうですね。
結構これ先生は毎回違うらしいんですけど、結構ね公開審査やってるみたいで、なんかねまた毎年あるので来年こそはねちょっと出したいですね。面白いですよ。先生も大変ですよね、何百点ある中からこう1時間か2時間ぐらいの間にもう決めなくちゃいけないわけですからね。すごい能力というか、そしてまたね皆さんの写真が素晴らしいんですよね。本当にレベルが高いっていうのもあるんですけど、なんかこう見ててこう見えるというか、とってもいい写真が多くて、非常にねなんか見に行った甲斐があったって感じですね。どうしてもコンテストとかだとその入賞した作品とかしか見えないじゃないですかね。
そうですね。
でも今回だとまあ、その選ばれなかった中にもこう自分の好きな写真があったりとか、あこういうまた違う場所がある、いいな知らない場所を見つけたりとかできたので、結構ねそれだけでも結構楽しめるかもしれないですよ。なのでこういう公開審査って結構もっとやってほしいななんてちょっと思いましたね。
そうですね。
で、あと審査に入った写真の方の公表をその場でいただけるわけなんですね。でそのグランプリの人とその入選と、あと佳作っていうんでしょうかね、結構30名ぐらいまで選ばれるんですが、その方もですね細かく公表してくれるんですよね。その場に来られた方のみなんですけども、公表してくれて、なかなかいいですよね。
そうですね、出した応募したしっぱなしじゃなくて、ちゃんとそうやって見てもらえるっていうのはすごく大きいですね。
ねえ、そうですね、私も今回出したかったなって思いましたね。
またそれこそ次回に期待じゃないですか。
まず入選しないといけないですけどね。なんか飛び入って、いや頑張りたいですね。こういうのを目の前で見れるとなんとなくテンションが上がりますね。どんどん楽しくなっちゃうっていうか。ね、でもやっぱりあれですね、ああいうコンテスト出すからってやっぱりベテランの方がばっかりでしたね。若い方はほとんどいなかった。うちと同じ年代の人はほとんど見かけなかったですね。皆さんなんかもうその場でもかなり素敵な機材を持ってる方多かったですしね。なかなか、難しいですね、いろいろね。いやまた頑張ります。はい。あ、そうそうそう、それでですね、その中でその峰美智子先生のその写真教室っていうのもあって、ネイチャーフォトのこうアドバイスですかね、その写真先生が撮った写真をスライドショーで見ながら、こういう時はこういう風にした方がいいっていう写真教室もあって、それもねやっぱりとても参考になりましたし、新潟で撮った写真も多くてですね、やっぱそれも参考になりましたし、やっぱ有名な先生の写真見たらもう全然桁が違いますから、やっぱ感動しますね。それだけでも高いがありましたね。
それあのー、なんだっけ、一般の人というか応募してない人も行けたんです
よ、うん、そうですよ、うん、応募しなくてもですね、あのその会場にプラッとっていうか知ってれば、うん、自由に参加できたんですよ、うん、私もね、たまたまその 2,3 日前にその大丈夫だっていうのをして、で急遽行ったんですよ、うん、最初ダメなのかなと思ったんですけど、うん、なんか大丈夫だっていうことで、うん、急遽予定や無理やり合わせて、うん、行ってみましたけども、うん、こういう、うん、コンテストの公開審査、うん、もう少しいっぱいあるといいですね、うん、で最後にですね、米道子さん先生米道子先生 の総評があって、でその中にですね、ちょっと私の個人的にちょっと気になったのが、写真のそのフォトコンテストに出すのに縁やりの方がいいですよっていう話があったんですよね。私はね、あの個人的にはなしでほとんど応募してるんですよ。でその方が、うん、個人的には好きなんですけど、やっぱり好き嫌いとか賛否分かれますかね。
ですかね。いや、私も、近所のプリント屋さん行った時にちょっと大きく引き止ましてもらった時に、
うん、
あの縁の部分があった方がいいですよって言われて、うん、その縁の色はどの色にしますかって、白ですか黒ですかって言われて、
うんうんうん
うん、で黒の方が締まって見えるからいいですよなんて言われて、それで作ったことあるんですけど、
あそっかそっか、
やっぱりワーク、そうですね、その縁の部分は実際私もどっちがどうっていうのはあんまりこうないんですよね、イメージとして。
そうですね、ここ結構分かれるとこでしょうかね。なるほど、これもちょっとまた今後の話題にしたいとこですかね。
そうですね、
紹介したいと思います。仙台の山田さんですね、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、皆さんお元気ですか。ここで写真に対する私の思いを書いています。結構写真、面白い写真を撮っている、カメラマンで砂丘をスタジオにした写真が有名です。遠近感や立体感の錯覚を利用している作品が多いようです。丁寧にプリントをかなり時間をかけ焼き込んでいて、写真を見る人の目を釘付けにしています。私は上田昌司さんの写真を初めて見たとき、これが広告の原点なんだろうなって感じました。物の配置、ランダムに置いているようで、少しずれたら空間が乱れているような気がして、絶妙なバランス感覚を写真に託している。この撮影とプリントワークが最近のデジタル時代でもかなり活かせると思っています。JPEG 取って出しは決して表現できませんが、ロー現像ならできる写真だと思います。ロー現像では決してデジタル加工ではありません。ロー現像は決してデジタル加工ではありません。料理で言えば刺身なのか寿司なのか海鮮丼なのか鍋料理なのかうどんやそばなのか点々点。料理人がどう手を加えるか、味をつけるか、生なのか火を通すのか、盛り付けはどうするのか、カメラメーカーの作ったレシピで写真を出すのが JPEG 撮って出しであり、撮影者が料理するのがローなのではないでしょうか。私はそう思います。皆さんはどうお考えでしょうか。ということでありがとうございます。はい、まずはですね、この上田昌司さんの写真ですね、これご存知の方は多いでしょうかね。私はたまたまだいぶ前にですね、 NHK か何かのテレビ番組でこの上田昌司さんの紹介をしてた番組があったんですね。やっぱり広告カメラ写真ですかねの 草分けというか非常にねあの完全に作り込んで撮るっていうような写真ですね。非常にですね、スペって何でしょうかね、まあ、その当時だと、モノクロしかなかったんですけどね、ちょっと分かんないんですけども、モノクロのこの陰影差とかですね、砂丘であのメインでその砂丘の中にですね突然スーツの、人が何人もいたりとかですね、ちょっとこうですか、その砂丘に使わないようなこのシチュエーションの人がいたりするんですけど、それがまたね非常にアートな感じで、非常にね確かに山田さんのおっしゃる通り、あの目にする人を釘付けにするようなねあの写真なんですよね。はい、これ検索してどうなんでしょうかね、ちょっと出るか分かんないんですけど、あのホームページの方の、URL も貼っておきますので、よかったら見てほしいんですけども、そうですね、そしてこの撮影とプリントワークが、最近のデジタル時代でも活かせるのではないかということですね。私はちょっとそのプリントワークってあんまり、最近はちょっとしてますけど、あんまりしてないんですけど、どうですかね、朝もこうやってますかね。
そこですね、最近そんなに出してないんですけどね、あのプリントしてないんですけど、一時はよくやってましたよ。
朝は写真をフィルムとかも詳しいですから、やっぱり使用量は結構してますかね。
いやね、詳しいっていうほどはやってないんですけど、ただただね、あれだけ年数が長いっていうだけ、長いっていうか、まあ、ちょっとかじった程度で、そんなに詳しくはないんですけどね。
やっぱりその写真撮影したものをそのプリントで仕上げるっていうのは、このデジタル時代でも活かせているっていうことなんでしょうかね。ちょっとやっぱり、なかなかその時代っていうか、フィルムとかプリントワークが少ないとなかなかわからないとこありますけども、あと JPEG 取って出しですね、ロー現像、この辺は非常にまだ賛否分かれるところでありますけども、
まあ取って出し、そうですよね、それすごく難しい話ですけど、まあ、取って出しがね、全ていいかって言ったらそうではないというか、まあ、実際あれですけどね、まあ、私に関してですけど、個人的なあれですけど、JPEG モードではほとんど撮らないですからね。
まあ、そうですね、これ私の話ですけど、最初はね、そのロボっていうのが分からないときはやっぱ取って出ししかなかったので、まあ、それでもうこうなんですかね、自分の撮りたいのを頑張ってカメラで表現してたんですけども、どうにもならないわけなんですね。それでその後どうしたらってこういろいろ調べたら、ロー撮影ロー現像っていうのがあるっていうのを知って、まあ、そこからもうほとんどっていうか、まあ、ロー現像がなくしてはっていう感じで今はやってるわけなんですけども、なかなかこれそうですね、この議論を始めてしまうとなかなか終わりが見えませんけども、そのデジタルのロー現像は加工とか編集とかその境界線みたいなのをこう区切るのはその人それぞれ多分あるかもしれないので、なかなか一概にこういいとか悪いとかっていうのはなかなか表現が難しいかもしれないですね。
そうですね、前どのぐらい前でしたっけ、結構前にもやっぱり取り上げたことありましたね、このテーマね。だからあの実際その作品を作り上げるっていう点では必ず、まあ、必要な作業だと思うんですよね。
そうですね、まあ、そう私もそうなんですけど、自分のこうなんですかね、表現、まあ、表現するとちょっと大げさかもしれないですけども、色味だったりとかそので写真館なんですかね、カメラで撮るとどうしても出ない色っていうんですかね、そういうものがその見たままの出したい色と出ない時とかはやっぱ調整とか、現像でね出して近づけたりとかっていう作業は結構しますからね。
であとはそのなんだろう、非現実的な色味にすることで何かをまた表現できることもありますね。
それもね、また違った表現としてありですからね。
前回でしたっけね、あの指令写真の回の時に、私写真出した時にちょっとその、なんだろう、ちょっといろいろいじりましたっていう形でちょっと出させてもらったんですけど、あれに関してちょっとね、なんだろう、表現に語弊があった 部分もちょっとあったかもしれないんで、
そうなんですかね。
ね、前回ちょっとあのズルしてちょっといじりました言いましたけど、あれに関しては一応そのなんだろう、まあまあまあまあ自分の中のあれですけど決め事でしたけど、まあ指令写真の時はそんなにいじらないように、なるべくそのまま出そうかなっていう決め事をしてたので、まあまあそこにちょっと反していろいろ。あの調整をしてみましたっていうのもあったんですけどね、だからまあただねそのなんだろうないろんな考え方あると思うんですけど、老現像もそうだし、まあそのなんだろう色味変えたりとかなんか、そうですよね、最終的な出来上がったものが自分の表現したいもので、要は自分の表現したいものを作るっていう工程ではまあやっぱ必要ですからね。
そうですね、
そこが、そこがダメよって言われちゃうと、辛いっていうのも、実際あるっていうか、難しいところなんですけどね。
難しいですね。この、皆さんがおっしゃるように、味付けどうするかっていうのが、やっぱ一番難しいですからね。
まあ、そうですよね。それこそ、まあ、料理に例えていただいてますけども、まあ、仮に音楽だとしても、オーケストラ、以外は音楽じゃないとかね、アコースティックだけがもう音楽の全てだと、デジタルサウンドというかあのシンセサイザーなんて持ってのほかだなんて言われちゃったら、そこはちょっと反発したくなりますけどだからそれと似たような感じなのかなっていう、
近いかもしれないですね。そうですね、まあ、音楽で例えてくれたんですけど、そのですね、そのかっちりした、ね、クラシックみたいなもう楽譜通りなのがいいのか、ジャズみたいな、ね、このアレンジとかいろんなものがいいのかってそういう話につながるっていうかね、近いのかな、難しいですね。
なかなかもう結論人それぞれっていう感じになっちゃうのかもしれないんですけど、難しいような、やっぱりねよく聞きますよね、その、なんだろう JPEG でそのまま出さなきゃダメっていう話とかも、
やっぱり結構こう写真の共有サイト見ててもなんかこう取って出しの方がいいっていう人もいればね、そんなことはないっていう、気にしない人もいれば、もう全然違う自分の表現でね出す人もいれば、まあ、様々ですからね、難しいところですけど、
言うと、デジタルだからいろいろできるっていうのは利点だと思うので、
逆にできすぎるからこうあれなんでしょうかね、ちょっとやりすぎてる部分が結構最近多いから、そういうところの反発も、まあ、個人的にちょっともしたいところもありますけどね、あんまりこういじりすぎてなんか気持ち悪い写真になってるのも結構多いので、そういうのはちょっとね、まあ、いい悪いというよりは、好みの問題がありますけども、ちょっと、好みじゃないなっていうのも多いですしね、ちょっといじりすぎてるのは、
そうですよね、
違和感があるというか、
例えばその前回の放送の時のそのなんだろうニュースの記事を紹介した時みたいな、ああいう、ね、ああいうのとかその場なんだろう、その場その場によってっていうか、忠実に事実をこうなんか伝えなきゃいけない場合はまあわかんないですよ、場所によってはそのままでちょうだいっていう人もいるでしょうし、ただ一つのなんだろう表現方法の一つとして考えたら、まあ、そこの表現に到達するまでの間、そのプロセスで必要な作業だから、そういうのは別にいいっていうか、逆にデジタル その利点を大いに生かす方が、いいのかなって気はしますよね。
そうですね、
まあ、実際自分もそういうふうにいろいろ、まあ、あのなんだろう色味変えたりとか、それ調整して作り上げてるのは確かですからね。
そうですね、ここは難しい議論ですけども、やっぱり最後の下りで撮影者が料理するのがローなのではないでしょうかということで、
まあ、そこについては全くもってその通りだと思いますよね。
まあ、ここが最近個人的にここが一番楽しいというか、うん、割と撮ってる時はそのあと何ですかね、構図とか光とかだけ考えて、あんまりその細かい露出とかはそんなに厳密にさ今まで撮って出しの時より撮らなくても大丈夫というかね、本当は撮った方がいいんですけどね、できればね、いいんですけど、その辺はもうレスポンスを重視して、そういうところはちょっと省略して撮って、最終的なロー現像で調整するっていうかね、自分の味付けに調整するっていうような感じで撮ってることが多いんですけど、
それこそ ね、あのこんなこと言ったらちょっとなんだろう、ちょっと軟弱な話になっちゃうかもしれないんですけど、うん、なんだろう、若い頃そのフィルムのカメラでいろいろ撮ってた頃って、結局自分で現像しようと思ったらなかなかやっぱり当時敷居が高いっていう頭が自分の中であったから、さすがにそこまでやろうっていうのはなかったんですよね、でやっぱりプリント屋さんに出してっていう形で、結局もう撮ったままで終わっちゃうから、どうしてもそのなんか記録写真の域は出ないって言ったら変だけど、そういう役割として使ってたことは多かったんですよね。ただデジタルになって、まあまあしばらくちょっとブランク空いてまた始めた時に、いろいろ自分でいろいろ表現できるんだっていうので、逆にまた再度、面白いなって思った部分があるから、やっぱりそこはあれですよね、必要不可欠、必要不可欠って断言しちゃったらいろんな人がいるからいけないんだろうけど、
やっぱりその柔軟に対応できるデジタルの良さを生かすんであれば、やっぱりそこまでやるともっと多分写真も楽しくなるような気がしますけどね、個人的には。
その表現の幅とか、あと楽しさとかっていう部分はやっぱりあると思いますけどね。
やっぱりまあちょっと極端ですけど、やっぱり撮って出しだともうそのカメラの性能そのままっていうかね、出した写真になっちゃいなりがちですからね。たとえこうカメラの中でいろいろ調整しても、なかなか最終的なね、自分の好きな味付けになるかっていうと難しいですからね。
そうですよね。まあいや、そこでもうそれが一番合ってるっていうんであれば、まあそれはそれでいいと思うんですけど、
それは一番ベストですけどね、そこでね。でもやっぱなかなか全員がそういうわけにいかないと思うので、そこ最終的なね、自分の好きな味付けにするのはやっぱ大事というか、大事というとちょっと大げさか、やっぱそこはちょっと踏み込んでやると楽しくなるのかな。
まあちょっともしかしたら違うのかもしれないけど、先ほどのね、あの料理の例えをちょっと借りるとしたら、ね、お刺身出てきましたって言ってそのまま食べるのが通だよ、お醤油なんかつけちゃダメだよって、ね、JPEG オンリーっていう話になると、そうなっちゃいますもんね。
そうです ね、
やっぱり醤油もつけたいし、
つけたいとか ね、 そうですね、ありますからね。そうですね、やっぱりこう現像を含めて編集とか現像、まあ、この辺ちょっと言葉のあれですかね、表現の幅もあるので、ね、なかなかね、
なんか難しいですよ ね、この手の話ってね、なんか、ね、なんかね、うまくこうやっぱり表現しづらいっていうか、
そうですね。かといって、まあ、何でもありとなるとまたちょっとそこも違うかなっていう部分もなきにしもなので、
まあね、それを逆に、まあ、そういう作品としてやる、なんだろう、まあまあどう言ったらいいんですか、その画像を切って貼ってじゃないですけど、そこまでやったものを作品として出す人も世の中にはいるんでしょうから、なんとも言い難いんですけど、
そのあれなんですかね、やっぱ最終的に出来上がったもの、に対しての評価になるわけだから、ここはやっぱ難しいですわね。
いや本当はね、ちょっと難しいですよね、もうこれに関しては。ただあれでしょうかね、なんだろう、今回この番組としてあえて結論付けるとすると、老現像は大事っていうか、ないと困るっていう、
そうですね、
でしょうかね、
間違いなくないと困っちゃいますね。
まあ、JPEG 取って出しがダメというわけじゃないけど、なんだろう、まあ、2人にとっては、この2人にとっては、
もうなくてはならないものでしょうかね。
JPEG 取って出しよりもロー現像の方がいい、うん、あの好きという結論でしょうかね。
そうですね、うん、ということで本人的には、まあ、ロー現像は好きということになりましたけれども、皆さんはどう考えでしょうか。第129回フォトムービーいかがでしたでしょうか。ロボの話が出てくると議論はつきませんよね、
うん、そうですよね。なんか毎回そのロボについてとか、うん、いろいろその写真の何ですかね、うん、考え方、うん、捉え方っていうことになると、うん、やっぱ難しいですよね、うん、あの三者三様、うん、センサー万別じゃないけど、
うん、
十人十色というか、
そうですね。でやればやるほど、そして毎年なんかこういろんなこう表現も出てくるから、うんうん、ますます深くなってきますもんね。
そうなんですよね。なんかそのやっぱり接し方が変われば当然あれも変わるでしょうし、その、うん、なんだろう、写真のデータの扱い方というか、
そうですね、
うん、だからいろいろなんだと思うんですけどね、難しいですよね、うん、ここはね、
またじゃあちょっと違う機会にまたやりたいですね。
いやー、もうなんかこのテーマ取り上げるともう収集つかなくなるような気がしますよ
どうでしょうかね、うん、まあ、じゃあまたちょっと力を蓄えてからまたやりたいと思います。
そうですね、ちょっとあの私も頑張ります
はい、というわけでこの番組では皆様からのお便りをお待ちしております。またお題の写真を投稿する指定写真のコーナーへの投稿もお待ちしております。今回のテーマは、今年の1枚ということで、年末最後の指定写真ということで、今年は3枚今年中に撮った写真の中から皆さんの厳選した3枚をお送りください。どしどしお待ちしております。メールの宛先はtomovin@gmail.com、 次は photomovin@gmail.com です。メールフォームの方を利用いたしますと、あのメールアドレスはいりませんので、そちらからもお送りください。またブログ、 iTunes などでもコメントお待ちしております。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。相手はアンちゃんと
アさんでした。
Stay tuned next time.